来会議プロジェクト。
この番組は日本の革新力にスポットを当て、未来に向けたさまざまな課題を企業トップが提示し、皆さんと共に解決策を考える、日本経済新聞未来面の紙面と連動したプロジェクトです。最終回となる今回は、日本経済新聞未来面の紙面の企画をプロデュースしている日本経済新聞特別企画室企画部担当部長桂弘則さんにお越しいただき、このプロジェクトにこれまでお寄せいただいた反響やエピソードなどを伺っていくとともに、今後の展開についてお話しいただきます。聞き手はラジオ日経薬師陣美穂子プロデューサーです。
さて、これまで私どもラジオ日経で未来会議プロジェクト第5期の模様をお送りしてまいりました。今回のテーマは革新力ということだったんですけれども、はい、今回の特徴というのはどういったものだったんでしょうか。
はい、今回はですね、ラジオ番組もそうなんですけれども、映像とかですね、あるいは英語での情報発信ですとか、まあ、いわゆる従来の新聞と電子版以外のメディアで未来面をですね、広く浸透させたというのが、まあ、多メディア戦略と称してますけれども、これが我々の今回の特徴です。で、さらにですね、まあ、今回革新力というテーマでやらせていただきましたけれども、やはりその日本のこれからの発展のためにはですね、まあ、イノベーションが欠かせないということで、まあ、非常に各企業の経営者の方もですね、このテーマに賛同してもらってですね、まあ、たくさんの企業に参加していただいたと、これがまあ今回の特徴です。
イノベーションをまあ大きなテーマとしてアイデアを皆さんに寄せていただいていたんですけれども、はい、アイデアはたくさん集まりましたか。
おかげさまでですね、すでに1000件を超えるですね、投稿が寄せられていまして、まあ、ある月ではですね、200通をですね、超えるアイデアの投稿がありました。
そうですか、皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ちなみにこの未来会議プロジェクトですけれども、新聞の紙面でアイデアの募集があって、優秀作の発表があり、はいはい、私どもラジオ日経では毎週社長のインタビューの模様と、まあ、優秀作品を紹介させていただいたんですが、はいはいはい、このプロジェクト全体として他にどんな取り組みがあったんですか。
ま
あ、
今までとその紙面を通じて経営者と読者リスナーの方がまあ意見を交換するというような形でしたけれども、はい、シンポジウムというですね、リアルのイベントもありまして、はい、これはまあ2回開催しておるんですけれども、実際に学生さんがですね、直接経営者にその自分の素朴な疑問とかですね、あるいはどうやったらあなたの会社に入れますかとかですね、はい、そういうようなことをですね、実際生で質問してその答えを得られるというような、実際のリアルのイベントもやっています。
まだ今シーズンのシンポジウムはもう1回残ってるんですね。
はい、1回目は9月の末にやらせていただいたんですけれども、はい、来年の3月9日に2回目をですね、開催しようと計画しております。
そうですか。では日本経済新聞の紙面または日経電子版でお知らせが出るんですね。
はい、はい、これから告知いたしますので、はい、よろしくお願いいたします。
では学生の皆さん、もし興味がおありでしたらチェックしてみてください。はいはい、さて、そうしてお送りしてまいりました第5期ですけれども、その中で印象に残ったアイデアなんていうのはありましたか。
本当にたくさんのアイデアが寄せられたんですけれども、はい、まあ、例えばそのイノベーションに関連してということであればですね、はい、7月にあの日立製作所の東原さんが登場されたんですけれども、はい、その時に車が道路を走って、それでその道路の状況を診断してですね、まあ、例えば補修が必要なところををですね、知らせるというようなですね、アイデアがありました。まあ、これなんかもですね、やっぱり IoT があってこそできるような未来の、はい、まあ、サービスっていうんでしょうかね、まあ、そういうイノベーションの話で、これは非常に印象に残りました。
そうですね、面白いですね。はい、今月は、は
い、第一三共の中山さんの課題ですね。はい、で、実は学生さん限定の課題だったんですけれども、いわゆるその最強のチームを作るにはどうしたらいいかという組織論で、やや学生さんには高度な設問ではあったんですけれども、
そうですよね、
全員がリーダーシップを取ってみようとかですね、いろいろな投稿がなされてですね、はい、まあ、非常にこれもユニークな答えをですね、投稿してくれた学生さんが多かったです。
毎月こうアイデアを拝見すると、あーって思うことがたくさんありましたよね。
はい、例えば ANA ホールディングスの片野坂さんの会の時にはですね、はい、30年後の夢なる飛行機は何ですかというような課題だったんですけれども、はい、実はですね、その中に一人学生さんがご家族にですね、新商社の方がいらっしゃって、でただ飛行機には寝たままではですね、 乗れないと、
はい、
でこれはどうにかなりませんかというような投稿があったんですけれども、はい、これやはり片野坂さんはこれは未来の飛行機じゃなくて今でもできることだし、でも非常に当たり前のことすぎて気がつかなかったと、まあ、こういうその、まあ、優れたアイデアというよりも、まあ、足元のことにこう気がつくようなですね、そういうような投稿もですね、非常に経営者にとっては気づきになるということもありました。
本当にいろんなアイデアを頂戴したと思います。さてラジオの放送は、まあ、今日が最終回なんですけれども、
はい、
未来会議プロジェクトとしてはこれから先どんなご予定でしょうか。
はい、新聞と電子版の企画としては、来年17年の1月まで紙面の掲載が続きます。それで一旦終わりまして、来年度の4月からですね、また第6期の新しいシリーズを始めます。
ラジオの番組も来年の4月からまた皆さんのにお耳にかかれると思います。さてその次のシーズン第6期ということになりますが、はい、テーマの方向性なんかはもう決まっていらっしゃるんでしょうか。
はい、今まで、まあ、あの2010年から第1期から5期まで未来面を展開してきたんですけれども、
はい、
次はですね、日本の課題からちょっと視線を、まあ、目線を広げてですね、まあ、世界の課題について考えてみましょうと。
はい、
まあ、未来面の参加企業はいろいろグローバルに展開している企業も多いということで、日本固有の問題だけではなくて世界の例えば難民の問題であったりとかですね、格差の問題とかですね、まあ、日本の中での知恵とか経験とか技術も生かしながらですね、まあ、そういった課題にこうどう解決できるかということをですね、新しいシリーズで取り組んでいきたいなというふうに思っています。
はい、ぜひまた皆さんもラジオの番組を聞いてアイデアを考えてほしいと思っているんですが、最後になりますけれども、これからまたアイデアを考えてくださるリスナーの皆さんに何かちょっとアドバイスをお願いします。
はい、今回非常にたくさんのアイデアを投稿していただいてですね、
はい、
まあ、それも全て読ませていただきました。で、非常に皆さん真面目にですね、課題に取り組んで考えてですね、で自分なりの答えを出していただきました。ただですね、非常に真面目すぎてですね、実現性は高いんだけれども、なんかこう突き抜けたものが少なかったという印象もあります。ですのであくまでアイデアなので、その実現可能性ももちろん大事なんですけども、まあ例えば大人が読んでみてですね、これはちょっと実現が難しいんじゃないかとかですね、いろいろな、でもいや規制の問題とかあるよねというところもですね、こういうことができるんじゃないかという、まあ、新しい視点でですね、あのアイデアを投稿してくださると必ず目に留まるのではないかなというふうに思います。
ぜひちょっとこう型破りな、思い切ってフリーハンドで考えてみてもらえればということですね。
ぜひお願いしたいですね。はい、
今日は桂さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてラジオ番組未来会議プロジェクトは今日で一旦お休みといたします。新聞紙面日経電子版では1月までアイデア募集がございます。またラジオ番組も来年春には再びお送りいたしますので、どうぞお楽しみにしていてください。皆様これまでお聞きいただいて本当にありがとうございました。